皆さん、こんにちは。宇宙産業テクノロジー最前線、ホストのスージーです。
アナリストのトロイです。今週も世界の宇宙産業から最新の技術動向やビジネスの動きをお届けします。今週は、対放射線技術の進化、再利用可能ロケットの競争、宇宙でのバイオ製造の進展、そして軌道上 AI データセンターという新たなフロンティアに大きな動きが見られました。
では詳しく見ていきましょう。まずは衛星向けバッテリーの最新ニュースからですね。ドイツのベルリン工科大学が新しいリチウムイオンバッテリーシステムを開発しているそうですが、これはどのような技術なのですか？
はい、ベルリン工科大学とそのパートナーが開発中のスペースボックスは衛星向けの次世代リチウムイオンバッテリーシステムです。現在のリチウムイオンバッテリーに比べてエネルギー密度を約2倍の300ワットアワーパーキログラム以上に向上させることを目指しています。
エネルギー密度が2倍というのは、衛星にとってどのような意味があるのでしょうか？
衛星の打ち上げ費用は質量に大きく依存するため、バッテリーの軽量化はコスト削減に直結します。エネルギー密度が高いほど、少ない重量でより多くの電力を供給でき、衛星に搭載できるペイロードの質量を増やしたり、ミッション期間を延長したりできるようになります。
なるほど。今後の実用化に向けた見通しはどうですか？
現在は開発段階で、プロトタイプの試験が進行中です。今後は宇宙空間での実証試験が重要になります。この技術が確立すれば、地球観測衛星、通信衛星、そして新宇宙探査機まで、幅広い宇宙ミッションの設計と運用に大きな影響を与えるでしょう。
続いては、宇宙環境での材料の話題ですね。バージニア・コモンウェルス大学がアルテミス計画向けに軽量で柔軟な対放射線コーティングを開発したと聞きました。これはどんな材料なのですか？
はい、これは窒化放素ベースの新しいコーティング剤です。アルテミス計画で月面活動を行う宇宙飛行士を有害な中性子放射線から保護するために開発されました。
中性子放射線というのはやはり危険なものなのですね。このコーティングはどのようにして宇宙飛行士を守るのですか？
中性子放射線は DNA 損傷やがんのリスクを高める主要な脅威です。この窒化放素ベースのコーティングは中性子放射線を効果的に吸収し、さらに宇宙空間の微小な岩石やデブリからの衝撃に対する耐摩耗性も提供します。従来の遮蔽剤より軽量で柔軟なため、宇宙船の構造材や宇宙服への適用が期待されています。
今後の実用化はどうなりそうですか？
現在、国際宇宙ステーションでテストサンプルが宇宙環境に暴露されており、今年の8月に地球に帰還後、その性能が詳細に分析される予定です。結果が良好であれば、アルテミス計画の月着陸機や宇宙服への採用が検討されるでしょう。
次はシティラボズというスタートアップが初の商用トリチウム核バッテリーを搭載した衛星を軌道に投入したというニュースですね。核バッテリーとは一体どんなものなのでしょうか？
はい、フロリダ州のシティラボズがボーア衛星を軌道に投入しました。この衛星はトリチウムを用いた核バッテリー、ナノトリチウムマイクロパワー源でペイロードを駆動しています。
トリチウムというのは一般的な電池とはどう違うのですか？
これはベータボルタイック技術というもので、放射性同位体のトリチウムが崩壊する際に放出されるベータ粒子を半導体で直接電気に変換します。太陽光を必要とせず、月の永久影領域や新宇宙といった太陽エネルギーが限られる環境でも数十年にわたる連続稼働が可能という点が革新的です。
それは長期ミッションにとって非常に重要ですね。今後の展開はどうでしょう？
ボーア衛星の軌道上での性能検証はこの技術の実用化を図る重要な試金石となります。このバッテリーが確立されれば、月極域の資源探査や天体物理学研究、さらには地球観測衛星の長寿命化など、多岐にわたる宇宙ミッションの実現を加速させるでしょう。
次は AI と半導体の話題ですね。スペース X の AI-1 衛星設計が、従来の対放射線プロセッサではなく、スターリンク V3 の部品を活用し、ソフトウェアで放射線耐性を担保するという、興味深いアプローチをとっているそうですね。これはどういうことなのでしょうか？
はい。スペース X は AI-1 衛星で、高価なカスタム対放射線チップの代わりに、 地上のデータセンターで使われるコッツ部品、つまり商用オフザシェルフアクセラレータを使っています。放射線による一時的なソフトエラーはエラー訂正コードやウォッチドックリセットといったソフトウェアで処理し、システム全体の信頼性を確保しようというアプローチです。
地上向けのチップを宇宙で使うというのはかなり大胆な発想ですね。業界にとってどのような影響があるのでしょうか。
宇宙での AI 活用は、地球観測データのリアルタイム解析や衛星群の自律運用など高い計算能力を必要とします。このアプローチは宇宙 AI インフラのコスト効率とスケーラビリティを劇的に向上させ、より多くの AI アプリケーションを軌道上で実行可能にする、まさにパラダイムシフトになる可能性があります。
今後の見通しはどうですか。
このソフトウェア中心のアプローチが軌道上で長期的に有効性を証明できれば、他の宇宙企業や機関も追随するでしょう。宇宙における計算資源のコストが下がり、軌道上にデータセンターのような大規模 AI 処理能力が構築され、宇宙 AI エコシステムが形成される可能性も考えられます。
続いては、韓国科学技術院が開発した電磁波と中性子放射線を同時に遮蔽する新しい複合材料について教えてください。
はい。韓国科学技術院、略して KIST の研究チームが開発したのは、超薄型で柔軟な 3D プリント可能な複合材料です。単層カーボンナノチューブと窒化放素ナノチューブをブレンドすることで、電磁波と中性子放射線の両方を同時に遮蔽できる多機能な新素材です。
電磁波と中性子放射線を同時に遮蔽できるというのはすごいですね。この材料はどのような場面で役立つのでしょうか。
宇宙船の電子機器は電磁干渉と放射線の両方から保護する必要があります。この材料は宇宙船の軽量化、原子力施設の安全性向上、医療機器の保護、防衛アプリケーションなど幅広い分野で軽量かつ多機能な保護を提供し、システムの複雑さを大幅に軽減できます。 3D プリント可能なので複雑な形状にも対応できます。
今後の実用化が楽しみですね。
当面は宇宙船の電子機器保護、衛星の外部構造材、次世代の宇宙服への統合が有望なアプリケーションとなるでしょう。長期的には月面基地の建設材料や火星探査機の保護層など極限環境における技術システムに革命をもたらす可能性を秘めています。
日本の JAXA も再利用型ロケット RVX の打ち上げ試験を行うそうですね。どのような試験が行われるのでしょうか。
はい。 JAXA は2030年代初頭の実用化を目指し、 RVX の打ち上げ試験を計画しています。この試験ではロケットの機体誘導や着陸制御技術、そして打ち上げ時や大気圏再突入時の極高温に耐える耐熱金属材料の適合性を段階的に検証します。
再利用可能ロケットの技術はスペース X が先行していますが、 JAXA の挑戦はどのような意味を持つのでしょうか。
再利用可能ロケットは打ち上げコストを劇的に削減し、宇宙輸送を民主化する鍵です。 JAXA はこの技術を確立することで日本の宇宙輸送コストを現在の10分の1以下に削減し、グローバルな競争力を強化することを目指しています。これは将来の有人宇宙活動や多様な衛星打ち上げニーズに対応するための基盤となります。
非常に重要な取り組みですね。今後の展望はどうですか？
RVX 試験の成功は、日本の次世代再利用可能ロケット実用化に向けた決定的な一歩となるでしょう。これにより、新たな宇宙ビジネスの創出、宇宙科学探査の活発化、そして月や火星への有人ミッションの実現可能性が高まります。
続いては宇宙での医療応用についてです。ラムダビジョンというバイオテクノロジー企業が国際宇宙ステーションで人工網膜の製造に成功したそうですが、これはどのような成果なのですか。
はい。ラムダビジョンは ISS、 つまり国際宇宙ステーションの微小重力環境下で高品質な人工網膜の製造に成功しました。宇宙で製造された人工網膜は地球上での製造品と比較して均一性や光学性能、再現性が大幅に向上し、必要な原料消費量も少ないことが確認されたのです。
地上よりも宇宙で製造する方が優れているのですね。具体的にどのような利点があるのでしょうか。
地上では重力の影響で多層構造を精密に積層する際に不均一性や沈降の問題が生じやすいのですが、微小重力環境ではこれらの影響が排除されます。これにより、光を電気信号に変換する効率が高い、より均一で密度の高い人工網膜を形成できるのです。これは網膜変性疾患の治療に大きな希望をもたらします。
今後の展開が気になりますね。
ラムダビジョンは ISS での研究を継続し、製造プロセスをさらに最適化する計画です。将来的には、商業宇宙ステーションの活用も視野に入れており、宇宙空間での医薬品や医療機器製造の本格的な商業化を目指しています。
最後に、壮大な宇宙 AI データセンター構想の話題です。スタートアップのオービタルが、最大10万規模の AI データセンター衛星を宇宙に配備する計画を発表したそうですね。これはどのような構想なのでしょうか。
はい、オービタルは低地球軌道に最大10万機の AI データセンター衛星を配備し、合計10ギガワットもの計算能力を提供するという計画を、アメリカ連邦通信委員会 FCC に申請しました。地球上のデータセンターが直面する電力、冷却、土地の制約を宇宙空間で解決しようという、まさに次世代の AI インフラ構築を目指すものです。
10万機とはすごいスケールですね。どのような技術で実現するのでしょうか。
各衛星は100キロワット級の電力を供給し、大規模な太陽電池アレイと効率的なラジエーターを備えます。これにより、宇宙の真空環境を最大限に活用して熱を放散し、NVIDIA の H100GPU のような高性能 AI チップを最高のパフォーマンスで稼働させることができます。スペース X のスターリンクのような既存コンステレーションとは光衛星間リンクで接続し、高速データ通信を実現します。
宇宙が AI の新たなフロンティアになるのですね。今後の動きに注目ですね。
その通りです。オービタルは2027年に NVIDIA GPU のデモンストレーション、2028年には初のデータセンター衛星、オービタル1の打ち上げを目指しています。中国やインドも宇宙 AI データセンター開発を加速させており、宇宙 AI インフラの国際競争はさらに激化するでしょう。今週は、衛星用バッテリーや対放射線材料といった基盤技術の進化から、宇宙空間での AI コンピューティング、そして再生医療の可能性まで、宇宙産業の裾野が広がり、地球上の課題解決にも貢献する技術トレンドが明らかになりましたね。
はい。宇宙は単なる探査の場ではなく、私たちの未来の生活や産業を支える重要なフロンティアになりつつあることを実感しました。トロイさん、今週も興味深いお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
宇宙産業テクノロジー最前線の時間でした。